森哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて一応ですが、今日から緊急事態宣言は解除
なりましたね。
なりましたね。何も私は変わらなそうなんですけれども、
変わらないですけど、昨日ね、はい、いやこれどうなるのかなこの日本はと思ってですね、まあ、あの風も強いし雨もすごいんでドライブに行くかというところで、パトロールをしてきたわけですけど、
はいはいはい、どうでした。
僕湾岸にいるんで、とりあえず東雲のイオンは駐車場が満車で入れません、はい、
ああそう。
でお台場もなんか結構レアなとこが満車になってて、デックスとかが満車になってて、で普通ここは埋まんないよなって最後までっていうとことか、あとヴィーナスフォートに入るのに30分かかりますって札が出てたりとか、
みんな来てるの、
来てますな、すごいことになった。だからもうね、あのフライングしてる人がすげえいます。有明ガーデンも入れなかったし、もうみんな車でお台場やみたいな、そんな感じだったみたいですよ昨日、
ね、ちょうど今、まあ、大学生とかもね春休みの時期でもあるようですしね、なんかみんないろいろお出かけしたくなる、そして春物の服も必要だななんていうね、そんな時期なのかなと思います ね、
そうですね、
さあこれからまだまだ警戒して、できるだけ変わらない生活をね、送っていかないといけないのかなとは思いますけれども、まあ、まだまだお家にいないといけない時間がありますので、皆さん、投資活動に ね、
そうですね、
精を出してもいいのかなと思いますね、
最初の指揮法とかも出ましたからね、はい、個別銘柄の人はねそれを読んで週末だったのかなと思います、
先ほど前室でね、ビーコミさんも仕込みをやっていらっしゃいましたね。
いや違う、なかなかノルマがこなせねえからあれ4時間かかんねん全部印刷やるのにプロ500ね、
はい、珍しい仕込み作業の風景を、はい、拝見しておりました。
ブツブツ言いながらね
、はい、また記事やそしてねあの、はい、番組での、はい、発言楽しみにしております、さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
グリーン365
マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りします。現在取引されていますクリック株365の日経225は 29,087 円の水準で、今日の日経平均株価の終値 29,174 円から87円低い水準で取引されています。またクリック株365のニューヨークダウは 32,515 ポイントで取引されています。さてただいまですね、 YouTube の方に音声が流れていないということですので、ぜひ皆様、ラジコで、ラジオなどでね、ラジオやラジコで、音声をお聞きいただければと思います、また、ラジコやラジオで聞きながらも YouTube で、資料などご覧いただけますので、ぜひ同時に配信を、視聴をよろしくお願いいたします。ご迷惑をおかけいたします。さて、今週もですねゲストをお招きしております。東京金融取引所リテール事業部マネージャー宮本幸子さんです。宮本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて取引所 CFD クリック株365の魅力を坂本さん、江森さん、そして宮本さんに解説していただくんですけれども、今週はどういった内容なんでしょうか。
はい、今回はクリック株365の特徴の一つであるレバレッジ取引について、じっくりとお話ししたいと思います。
なんかメリットがあるように、聞こえているんですが、実際どんな風に活用したらいいのかっていうのがなかなか分かりにくいところですよ ね、
そう
ですね、はい、そのあたりご説明お願いします。
はい、まずですね、あのレバレッジ取引と聞くと、多くの方がハイリスクで、なんだか怖いというイメージを持たれると思うんですけれども、確かにですね、ご自分の実力以上だったり、お持ちの資金以上に、なりふり構わず取引されるというのは私も全くお勧めしません、でそこで今回は、レバレッジ取引のメリットですとか仕組みを正しく理解していただくことで、今後の取引に役立てていただければと思っています。 でまずこのレバレッジなんですけれども、FX など取引されている方々は聞いたことがあるかもしれませんが、預け入れた、証拠金いわゆる資金ですね、これに対する取引倍率のことで、もともとはテコを、意味してます。で例えば5万円の証拠金をもとに100万円相当の金額を取引しようとしたら、100万円割る、まあ、証拠金の5万円で、レバレッジ倍率は20倍という計算になります。でこの証拠金ですけれども、クリック株365の取引を行うためには、まあ、あらかじめ預けていただく資金のことに担保のことになりまして、この金額は、私ども東京金融取引所で、まあ、原則週1回の頻度で見直しをしています。でこのレバレッジ取引によって、まあ、クリック株365では少額の資金で、効率的な取引が、まあ、期待できるということなんですが、今回は、まあ、どちらも日経平均株価日経225ですね、これを取引対象とする、クリック株365の日経225とそれから日経225連動型 ETF で、まあ、具体的な事例として比べてみたいと思います。で例えば、日経平均株価ちょっと以前少し前の価格になりますが例えば2万円だったと仮定しまして、でこの時、クリック株365の1枚の取引金額というのは、2万円かける1枚あたりの取引単位100倍で、まあ、200万円が取引金額となります。で一方の日経225連動型 ETF ですけれども、こちら100口の、まあ、口数を申し込むことで、まあ、200万円相当の金額が取引できるとします。でこの時必要な取引資金は日経225連動型 ETF の場合、この丸代金となる200万円が必要となることがありますけれども、クリック株365の場合ですとこの200万円の取引金額に対して、まあ、通常ですと大体、まあ、10万円程度の証拠金で始められますので、非常に、資金効率がいい取引ができるということです。
これはあれですね、やっぱりそのレバレッジがかかるっていうのは確かに、まあ、宮本さんおっしゃった通り怖いなっていう、はい、人もいるかもしれないですけど、はい、まあ半分とかにするっていう、ね、まあ、資金の効率がいいっていうことだと思うし、はい、だからまあ最初やる人はそれをその全額その証拠金入れたら当然、うん、まあ安心なんですけど、はい、まあそれを半分ぐらいから始めてみる、そうすると、はい、まあこのぐらいの動きなんだなっていうと、うん、抜くことも証拠金できますから ね、
そうですね、
その、はい、中に入ってるお金をですね、証拠金の分が入ってれば、うん、なのでその分とかを考えると、まあそうですね、そのレバレッジが効くということは、まあ、逆にそこ調整できるということですよね。
はい、
うん、
でここで具体的な過去のデータを使って、まあ、大体いくらぐらいになるかというのを説明したいと思いますけれども、この表を見ていただきますと、左から、生産価格 ×100円でこれは取引金額の目安になります。でその隣が証拠金基準額で、一番右が1万あたりの取引金額を証拠金基準額で割った最大のレバレッジ倍率になります。すべてこちらのデータは先週の3月19日の数値です。で上から見ますと、例えば日経225ですと、だいたい290万円の、取引金額に対して1万円あたりの必要な、まあ、最低の証拠金基準額が7万7千円程度ですね。でまあ、逆に考えると7万8000円の資金があればだいたい300万円の取引が、まあ、少なくともできるということなんですけれども、この時の最大レバレッジは38倍です。で次のニューヨークダウですとだいたい32万円の取引金額に対して、8050円の証拠金基準額でこの時の倍率は41倍です。でちなみにニューヨークダウは、他の銘柄と違いまして、取引単位が株価指数 ×10 倍と、まあ、サイズがより小さくなりますので、他の指数と比べてもより少額から取引していただけます。でタックスが、140万円の取引金額に対して、4万3000円程度の証拠金基準額でレバレッジ33倍、FTSE100 が67万円程度の取引金額に対して1万9000円、約2万円の証拠金基準額で、レバレッジは34倍です。で、この時 の、 私最初さっきから、最大レバレッジを、表示してるんですけれども、こちらのレバレッジ倍率はご自身で調整できまして、まあ、我々が最大レバレッジをおすすめしているわけではございませんので、こちら、はい、ご注意いただければと思います。
これ選べるっていうことですけれども、 なんかね、どのくらいから始めたらいいものなのか。
そうだから、まあ、さっき話した分もあって、だからとりあえず全額入れてみる、分かんない人は全額入れてもいいし、うん、まあ、半分だと、まあ、いきなりそのロスカットになっちゃうことっていうのは、まあ、普通はないよねと、うん、まあ、1日になるとか当然はないし、うん、まあ、それをまあ考えてですね、まあ、自分でその資金を調整してみると、まあ後から抜くこともできますから、
そうですね、入れたもの、はい、うん、
だから、うん、多めに入れて慣れたら考えるっていうので全然いいと思います、うんうん、大事なのはさっき今おっしゃったように全部突っ込むとかそういうのじゃなくてあの、まあ、少しずつやってみるっていうのは初めての方はいいかなと思いますけどね、
はい、うん、せっかくの資金効率がいいので、うん、まあ、1倍でやってるともったいないなっていう気持ち、
はい、それはね、まあ、絶対もったいない、
慣れてくると多分、まあ、もうちょっと買いたくなるんですよね。
坂本さんがおっしゃるように徐々に調整していくっていうのが一番いいのではないかと。
そうですね、
はい、だいたい皆さん何倍くらいからはあの初めてやるっていう方は始められるんでしょうかね。
そうですね、このぐらいっていうのは大体、
まあ、個人投資家はそうですね、とりあえず多分1倍の人もいるし、1倍以上入ってる人も多分いると思います、
はい、
ですし、まあ、いろんな初心者から上級者までいろんな人がやるから、うん、でもこれ先物をや未経験先物やってる人がちょっとクリック株やろうかなってやったら、俺いつもより多く買えるなみたいなっていうのは、ここのレバレッジの最大倍率がこっちの方がでかいんですよ、うんうん、
じゃあちょっと投資にも慣れている方は少しレバレッジ多めでやっても、うん、まあ、ご本人慣れているとしたらいいかもしれないですね、
うんうん、そうですね、うん、うんうん、
で、あの実際に取引される場合なんですけれども、この証拠金基準額をもとにして、クリック株365の取扱い会社さんがあのそれぞれ取引に必要な、うん、証拠金の金額を決めてますので、そうですね、各社さんに、お調べいただければと思います、うん、はい、で、レバレッジ効果 の、 あの損益のイメージなんですけれども、うん、レバレッジが高くなれば、取引金額、証拠金に対するリターン、利益っていうのは増えるんですけれど、反対に予想が外れてしまうと、まあ、当然ながら損失もその分増えてしまいます。資金効率といったあの点で、魅力的なレバレッジ取引なんですけれども、レバレッジ倍率を高くされない方でしたら、まあ、もちろん、低いレバレッジ倍率で、またはまあレバレッジ1倍っていう取引も可能ですので、うん、あの先ほどから申し上げてますが、あのご自身の投資スタイルに合った資金管理で、取引することが重要かと思います、
うん、これ宮本さんあれですよね、日経平均を買ってたとして、はい、で、まあ、配当が3月にもらえれたらし、この前いただいたじゃないですか、はい、これが、口座の中で入ってくるので、はい、その分だからその証拠金に充当されるというか、その口座のお金が増えるから、
ね、
だからレバレッジはその入ってきても下がるっていう考え方でもいいんですよね、まあ、基本
は、そう考え方としてそうです
よね、はい、そういうのもあるの で、 普通と思ってる人は、まあ、当然リセットもあるんですけど、はい、まあ、そこの分が下がっていくっていう考え方もありますよね、はい、そこはあの先物にはないところかなと思いますけど、うん、はい、
あの配当も加算されます、
ね、うん、そう、は
い、それからですね、はい、本日あのレバレッジ取引 の、 あの資金効率について説明してきたんですけれども、うん、最後にリスクの、管理の観点で重要なロスカットについてもお話ししたいと思います、うんうん、でロスカットはあの予想と反対の方向へ相場が動いたときに、まあ、事前にクリック株365の口座開設した取扱い会社さんと、まあ、定めた条件の範囲内で範囲を超えて、想定あ損失額が膨らむと自動的に反対売買を行う仕組みです。でこれによって、まあ、想定以上の損失を防いで、まあ、リスク管理が効果的に行えます。でただしあの予想に反して、まあ、相場が急変してしまうなど、まあ、相場状況によっては弱付けになった証拠金以上の大きな損失を被る可能性もありますので、まあ、リスク管理は十分にご注意いただきたいと思います。でまた、ロスカットアラート、それからロスカットのタイミングなんですが、こちらも差し入れた証拠金以上の損失をなるべく防ぐために、取引口座の有効比率が一定水準の割り込むと、取扱い会社によってはロスカットの前段階として、ロスカットアラートと呼ばれるあの通知が届く機能もあるようです。これは、まあ、会社さんによって違うんですけれども、でこの時に、お持ちのポジションを減らす、まあ、決済するか、追加で証拠金をお預けいただければ、まあ、取引は継続できることもあります。でそれでもなお状況が、回復しない場合は、まあ、ロスカットの対象となります。でロスカット、 取扱い会社さんによってロスカットのタイミングなどルールが異なりますので、取引される際にはご自身で十分に内容を確認して始めていただくことが重要かと思います。こういったレバレッジ取引のメリットデメリットを十分に理解していただいた上で、ぜひクリック株3、6個でお取引いただければと思います。
はい、こちらチャットのコメントにですね、休眠状態だったけどパスワード取り直してクリック株365入金していつでも買えるようにしました、ワクワクというコメント入ってあります。
ありがとうございます、
は
い、
いいですね、
チャンスをうまく生かしてほしいですね、
はいはい、そして全くの素人で用語の意味が分からずさっぱりというコメントもあるんですが、うん、この番組アーカイブもありますので、ここ数回聞き直していただけますと、このクリック株365マーケット情報のコーナー振り返ることもできますので、うん、ぜひそちらも参考にしてみてください。さあ、ということでここまで東京金融取引所リテール事業部マネージャー宮本幸子さんでした。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いします。
お願いします。
この後は東京金融取引所からお知らせです。クリック株365マーケット情報、このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りしました。東京金融取引所 TFX では日本で初となる取引所 CFD クリック株365を上場しています。クリック株365なら日経225やニューヨークダウをほぼ24時間祝日でも取引でき、少額の資金でレバレッジを効かせた取引ができます。売りからも入れるので相場の下落局面やヘッジ取引にも使えます。さらに買いポジションを保有すれば配当を狙った取引も可能。今後は金 ETF や原油 ETF を新たに上場予定です。クリック株365の一つの口座でポートフォリオを組むことができるので、投資の幅が広がります。大切な金融取引を安心できる TFX で。詳しくはクリック株365の公式ホームページをご覧ください。なお、クリック株365は元本割れをするリスクがあります。契約締結前交付書面等をよくお読みの上、十分ご理解いただき、ご自身の判断でお取引ください。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。コメントからいきますか。はい、坂本さんに感謝ですねと、俺が読むのは恥ずかしいんだが、日経では現物を、保有していたのでレバの信用売りと、日経金先物ショートしたのでヘッジしています。まあ、とりあえずこの、まあ、クリック先物は別としてこのね、その日経平均型の商品をですねショートしていたと、いうことになるとですね、この相場美味しいよね、
うん、
実際日銀のこの前の政策決定会合で、まあ、ETF について結構動きがありまして、まあ、6兆円という、まあ、文字を外して、まあ、マックス12兆まで買えますよ、買えますよと、うん、いうところを、まあ、実際、放置して、放置とか、まあ、その出して、はい、打ち出して、で、買い方は日経平均型はもうお休みしますよと、まあ、トピックス型の ETF で、買い進めますよという話をまあしてたんですね。となると今まで日経平均型を ETF を買う人がたくさん、量が結構買うわけですよ、となると日経平均っていうのは、トピックスみたいに時価総額ベースじゃなくて、まあ、企業度が、銘柄って違うわけですよ。で、ここのコメントにも書いてあるんですけど、ユニクロ1枚868円、まあ、ファーストリテイリングですね、まあ、これ1枚1000万円ぐらい、1枚と1単位100単位、はい、1000万円ぐらいしたんですけどで、これが、まあ、日経金型、まあ、一番その企業とか大きいの 10% ぐらいあるので、日経金型の ETF を買ってくると、このユニクロをその中の 10% ぐらいどんどんどんどん買ったんですよ。だから、不当っていうと言い方悪いけど、日銀の買いで、まあ、その、 ファーストリテイリングの需給が閉まるという状況だったわけですね。でこれがなくなったから、まあ、逆回転するぞとなって、そう思って買ってた人も売るし、今後やっぱ高すぎるファーストリテイリングは日銀の買いがなくなってくればね、まあないわけじゃないですよ。トピックス型で買うから今までのレベルで買わなくなってきたから、まあちょっとね、下がるだろうと思って空売りする人とか、が出てきてですね、結構ですね、まあ調整になっていると、まあ相場荒れているということで、まあトピックスはですねそんなに大きな動きがないのに、あれよあれよと日経平均はですね、2日で1000円前後で下がって、時間外でもまだ今下がっておるところですよという話になるわけですね。まあよくある NT っていう、日経平均と、まあトピックスのね、まあトレードその差なんですけどね、まあこれがトピックスが上がって日経平均が下がってくるという状況になっているというのがまあ今なんですけど、これがね一番その波乱材料、日本独自のね、波乱材料だったなと思うんですけど、まああんまないんですけどね、基本はまあ米国に習えていいんですけど、まあそんな米国はやっぱり金利の話なのかなとは思うんですけど、金利がですね米国まあ、FOMC の後ですね、まあ高い、ある程度の高い、まあ長いところね、10年金利は一応まあ見過ごすという言い方よくないですけど、まあ別に問題はないねという話になってますんで、まあ金利がまあ上がってますね、じいじいね。でまあこれが 2% ぐらいまではみんな大丈夫じゃないのっていう見通しになってきて、まあ 1.7 でもね全然その、まあ米国株っていうのはビクともしないよねという状況であるというところなんですけど、まあでもこれって 2% に近づいてきたらまたパニックになると思いますけどね。ただこの前は僕は 1.75 から8ぐらいの間で一発来るんじゃないのって言ったんですけど、来るかもしれないですけど、この前一回ぶっ下がった時とその期間が近すぎるんですよ、だからなんかまたかってなって、もう急いで売らなきゃいけないんで多分もう売っちゃったんですよ、だから、まあ重くまあ、上値は重くなるとは思うんですけど、まあ、パニックのような売りっていうのは、まあ、このままね、まあ、この1週間ぐらいで 1.75 とか8のレンジにドーンって入ってもそんなに変わんないんじゃないかなと思っているというところですね、
ちょっと期間があったらその分次は反応するかも
しれない。そうそう、まあ、このぐらいの金利かなと思って買ってる人が、ああシナリオが変わったぞってなるじゃないですか。だからそこが近ければそのポジションがたまんないですからね、だからまあそうなんじゃないかなと僕は思ってますと、いうところですかね。だからまあトピックスと日経平均っていうのはちょっと違う動きをしやすい状況にあるよと、いうのはまあ頭に入れて相場に向かってほしいなとは思いますね。まあ逆にだから日経平均型の銘柄がちょっと売られて、だからトピックスが当たってたんですけど、時価総額が高い、まあ当初一部の銘柄ですね、まあ、これはやっぱりある程度変われるんじゃないか、まあ強いんじゃないかなと思ってますけど、まあちょっと戦略を、じゃあこのまあ個人投資家が出世円状にしている小型株ってどうなるんですかっていう話になると思うんですけど、はい、東証一部の小型株は案外強いかもしれないよ。まあ、一応トピックスに、ね、入ってくるお金が、まあ、増えるからね、一応増えるような形になるからね、なので、まあ、薄くですけどね、恩恵あるかもしれないと。進行は何もないです。多分 IPO の結果次第だと思います。
それは本当個別で。
ですね。はい。まあ、そんな感じかなと思ってます。で、今日ですね、まあ、持ってきたものは、まあ、いつも通りなんですけど、やっぱ需給なんですかね。結局もう業績で、まあ、語れるのは次は、5月の半ばぐらいまで、集計がいりますからね。で、今日はこの1ページ目僕の資料の、このですね、投資家別売買動向のこの信託銀行の話をね、しようかなと思ってるんですけど、はい、これね、ずっと売り越しなんですよ。で、信託銀行って、もうこれ日銀が、日銀っていうか、まあ、リーマンショックの後から、ほぼ毎年買い越しでしたよと。結構な量を買い越してましたと、いう状況が続いてたんですけど、足元ね、これ僕のこのチャートを見て右オレンジのところが9ところ、下がっているわけですね。でこれはじゃあ何ですかという話になるんですけど、これはね GPIF が売ってるんですよ。 っていうと、っていう人、買いばっかりじゃなかったんですか、彼らはってなると思うんですけど、これは、ポートフォリオ運用なので、日本株は25、株が50で日本株 25% ですよとすると、この株価が、これ時価総額に見るから、株価が上がってくると、この 25% が26とか7とかに膨らむんですよ。
増えすぎちゃったね。
そう。で、そうするとリバランスをしなきゃいけないので、株売らなければいかんと、何 GPI の株売ってんですかっていう話に多分なって、何も分かんない人は、その新聞とかに書いてるのを見て、やべえぞとか なると思うんですけど、これはリバランスの一環です。で、これが起こっていって、これがね、どうなんだろうね、3月の末ぐらいまでに終わるんじゃないかなと一旦、思って、株のその、上昇を一旦落ち着きましたからね。で、この後どうなるのかということですし、あとは、これね、テクニカル的な要因なんですけど、3月の最終週は買い越すはずです、大量に数千億、6000とか分かんないけど6000ぐらいなんのかな、その時の需給でブレるけど5000億以上毎回買ってます。これは、配当分の再投資ですね、だからそこまではだらだら売られるんじゃないかなというところですね。なので、こんな、だらだら、その、長期投資家である、GPIF 信託銀行なんですけどが売ってると、そんな中でね、株価上昇してきたのにやっぱり強かったねと、いう話になるのかなと思いますけど、足元ね、外国人投資家がまた買い越しに転じますけど、これトレンドはまだね出てないです。4週ぐらいこれが、いかないと厳しいのでと、いうことですけどね、なのでそういうですね、外国人投資家の動向、先物はあんまりね、この次の次から、3ページにある、次のページは2ページ目ですね、あるんですけど、ほとんど動きがないよねと、いう形になってます。で、実際、先物をショートしてる人って最近この日銀トレードがうまく結果的にはいっちゃって、足元も分かってんだけどね、
結局ね、
だったらもう日経平均買い戻す必要なくねえかと、いう形になるかもしれないよねと、思ってるわけですね。なので、そういう形で、まだまだこの買い戻し期待というのが、あったわけですけど、もう少し時間かかりそうだなと思っておりますと、いうことですね。で、今日の資料はもう一個ですね、この外国人の地域別ですかね、これね、赤いところがですね、欧州系という話はいつもしておりました。これが非常にね、活発に売買はいつもするんですけど、買い越し基調がずっとね、続いてますね、これを見ていただくと、どこまでトレンド続くのかなっていうんですけど、ポイントは、4月ですかね、4月、業績見て買ってくるんであればね、日本株への期待というのは外国人が高いと、こういうところですね。これをチェックするのが、4月の分なんですけど、といっても5月の20日しか出ないんだけどねと、いうことですけど、
結構じゃ先だね。
ただ、外国人投資家の買いという形であれば一週遅れで見れますから、またこの番組でもね、追っかけていきたいと思っておると、こういうところでございます。で、そうだね、クリック株365を使ってこの荒れる相場を乗り切るぞっていうやり方としては、一つね、配当っていう考え方やっぱあるので、今週日経平均がだらだらずっとだらだらか急落か分かんないけど、下がっていくと配当を取ってみようかなっていう、ちょっとこの割安感的なもので、ちょっと引かれるところはあるよね、
確かにね、
だから配当取りはね、ちょっとやってみたい気もするけど、だってさ、その日銀がその日経平均型 ETF 買わないっていうのも出てるわけだから、だから急いでポジションと整理しなきゃいけない人ってしてるかもしれないで、それがさ、大体さ、10日ぐらい10営業日ぐらいすればさ、こなれてちょっとなんか安くねえかと思う人が入ってくるぐらいの時間がさ、ちょうどこの権利付き最終日 に当たるんじゃないかなと。
最終日月だっけ、月曜日、
月曜、はい、なのでその辺をね、うまく使ったら配当ゲットして、
安いところで買って、
キャピタルも取れたよっていう、ね、ある意味これいい、ね、トントンでいいと思うんですけど、
そうだよね、
だからこれがね、うまくいけばいいなっていう、そのようやくこの天夜の会話でもないですけど、ようやくこの日経平均を調整してくれたので、そういうね、 まあ、トレードっていうのは案外これできるかもしれないなと、うん、思ってるわけですね、
うん、本当に始めるには結構いいタイミングになりそう
ですね、
う
ん、まあ、今週いいところまで下がってくれるからね、
まあ、会社によってまだ口座開設間に合うと思うから、うん、お子さんラインもどうなのかな、間に合うか分かんないですけど、対面でちょっと、うん、あのセミナーができますので担当者に間に合うんですかって聞いてみるのがいいかもしれないですね、はい、そうそう、まあ、もうちょっと時間があるか、
はい、もう少しあります。
そうね、コメントあれば読むけど、あ、そうですね、音声復活しましたって書いてるね、
はい、ただちょっと一部ね、映像も乱れたりしております。 YouTube の方が本日映像の乱れと音声の乱れがあります。ご迷惑をおかけしております、うん、皆さんぜひラジオラジコの方で、はい、お聞きください、
うん、あ、やっぱ不安定なんですね、
うん、
うん、はい、ただいま YouTube の方の音声ですね、一応少し流れてはいるんですが、ちょっとお聞き苦しいかなというところですので、本日は皆さんぜひラジオか、うん、ラジコ で、ね、はい、お聞きいただきたいと思います。
ラジコがいいですかね、はい、ラジオの音声と YouTube の音声どっちがいいか分かんないか
という話で、
特に都会だとなかなか、ね、受けにくいんで、ラジコにしましょうって話です、
は
い、
ただ YouTube の画面では資料などご覧いただけます、うんうん、そして私たちが話している様子、ね、ご覧いただけると思いますので、はい、はい、そしてチャットでの、コメントのやり取りなんかも、ね、できますので、うん、そうですね、ぜひ両方でのご視聴よろしくお願いいたします、
は
い、
でまとめとしては、まあ、そうですね、日経平均のトピックスの動きが異なりますので、うん、そこはちゃんと頭に入れてやってほしいなということと、あと、まあ、配当を絡めた取引、まあ、配当落ちもありますからね、だから配当を絡めた取引をする場合も強いか弱いかっていうのはやっぱりトピックスを見るという癖をつけるしかなくなるのかな、しばらく、うん、思いますというところですかね。で、まあ、セクター、まあ、もう一本なんで、セクターはですね、そうね、ちょっとバリューが強すぎるんで、そろそろ今週中に僕は、終わるんじゃないかなと思ってます、うん、そんな気がずっとしてますね、はい、で、まあそうね、バリューはずっと続かないし、バリエーションが結局切り上がってくればバリュー株じゃなくなってくるものもあるし、まあ、まあそこまでの強烈な上げではないんですけど、現状やっぱり相場の主役によるのは長く君臨できないっていうのが、やっぱり、まあ、バリュー株だと思うので、まあでもよく頑張ったなと思うし、うん、まあ、その中の銘柄のセクターチェンジが、まあ多分権利を付き最終日を境に出てくると思うんで、まあ、その辺の準備をしといた方がいいかなと僕は思いますけどね、
うんうん、どの程度ご自分のポートフォリオの中で、まあ、
そう、
はい、動かすかっていうのを、うん、なんとなく
シミュレーション動かすとき分かんなかったら、まあ、指数でヘッジかけるっていうのも正しいやり方かと思います、
はいはい、ありがとうございます。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピックご紹介してまいりましょう。一つ目、 LINE ヤフー統合は日本復活の起爆剤、孫正義の打倒ガーファに現実味、鍵を握る4分野とは。こちらは馬淵真理子さんの記事です。 2番目、中国に住宅バブル崩壊の兆候、日本の二の舞、失われた30年で習近平体制は終わる。こちらは勝俣久義さんの記事です。3つ目、楽天日本郵政は郵便局でスマホ売ってる場合じゃない、王道の二大事業に大きな成長可能性。こちらは澤田清春さんの記事です。4つ目、一人親世帯の8割が養育費を受け取れぬ現実、貧困家庭を生む二大要因と解決策。こちらは又野なるとしさんの記事です。そしておしまいに5つ目です。浪費家の彼と結婚しても大丈夫、悩める30代婚活女子が貧困に落ちる理由。こちらは山本正義さんの記事です。それでは一つずつ触れていきましょう。まずは1つ目、 LINE ヤフー統合は日本復活の起爆剤、孫正義の打倒ガーファに現実味、鍵を握る4分野とは、という記事です。
まあそうですね、僕は別に孫さんのその経営って結構上げ足取る人言うんですけど、全体的には成功してるからいいじゃんっていう考え方で何も言うことがなくて、まあ多分ね、馬渕さんもそうだと思ってるんですけど、まあね、その孫さんのその演説というか、まあ話がたまにね、動画とか上がってますけど、まあこのね、一挙手一投足を捉えるんじゃなくてね、その業種の、短いその山とかね、じゃなくて、この業種はまあ将来的に伸びるのかどうかと、まあ、本当にこれがね、イノベーションが起こるのかどうかというのを見るのが投資ですよと、いう話をね、されてるわけですけど、でそこでまあ僕は思ったんですね、やっぱりイナゴはあかんなという話をですね、孫さんの話を聞いて、ね、心打たれたわけですよ。そうそう、だからまあそういうその長いね、成長を取りに行くのが投資だと、いう話で、まあ僕もすごく共感するんですけど、まあただね、長すぎるとね、みんな退屈だよねと、すごいお金が儲かって成長するならいいけど、まあ全てそういう株に投資できるとは限らないし、まあ、相場の中にやっぱりインダゴの人たちもたくさんいるから、ダメな時はもう全員投げ込んでくるわけですよ、上場してる株だったらね。で上場してなければ、まあ、まあ持てるわけですから、その、まあ、時価が一応つかないことになってるからね。だからやっぱりそこはまあ、 ある程度は見なきゃいけなくて、だからまあ僕もね、そろそろね、海運は終わるんじゃねえみたいな話をしてたりとか、まあ、ハイテクそろそろちょこっと行ってもいいんじゃねえみたいな話はラジオでしてますけど、だからやっぱりそこの何なんだろうね、その、まあグローバルに成長するようなその分野に投資するっていうのはありかなと、思いますと、いうことと、あとこの LINE、まあ、ヤフーはちょっとあれですけど、 LINE とかあとは、まあ、メルカリもそうですけど、その国内、まあ、LINE は、まあ、アジアにも出てますけど、まあ、そのドメの企業をそのくっつけまくって最強にして意味があるんですかっていう人はいるんですけど、僕は、ね、意味あると思いますよ。やっぱ国、まあ、LINE が日本かっていう話はちょっとまたずれてくるんですけど、そう、出自の問題もありますけど、ずれてくるんですけど、でも日本でやっぱそういうね、まあ、プラットフォームのようなサービスがあるっていうのはすごく大事なことだと思うんですけど、ただ投資として考えるんであれば、やっぱりそのグローバルで、まあ、その標準的なサービスをやっているアマゾンとか、まあ、Facebook とか、に比べると、まあ、Google もそうですけど、まあ、アルファベットですけど、上場名、まあ、それが、ちょっと弱いなとか、いうふうに、まあ、見えちゃうんですよね。だから、まあ、株価も、だからそれなりなんですよね。PR の付き方も。あと、成長スピードもそんなもんですよ。まあ、トーンって投資するんであれば全然問題ないし、それでいいと思います。だから、孫さんも、だから、イノベーションに投資する部分と、あと手堅いキャッシュフローをその創出するその企業と多分2本立てになってるんですよ。やっぱそういう意味でやっぱ携帯が起爆剤になってるって部分もあるし、まあ、そのキャッシュがあるからいろんなことできるしっていうこともあるので、だからやっぱりなんだ、事業するときもそうですよね。もうキャッシュをその自分である程度 まあ、固めてもらえるようなものと先行投資との繰り返しなので、株式投資もそうなんじゃん、それでいいんじゃないかと思うんですね。だから全員その儲かるぜっていうところまで突っ走っていくとやっぱりこけた時にでかいので、だからまあいろんな、まあ、なんだろう、性質の、まあ、銘柄を持つというのはだし、短期の、これは短期です。短期投資です。これは長期投資でっていうのを分けるとか、いう投資をすると結構楽しいよね。僕そうなんですよ。短期と長期を分けていて。で、まあ最初の頃はそれぐちゃぐちゃになったんで、口座を分けたりしてたんですけど、まあ口座を分けたりして、その長期と短期をね、分けるとかね、インカムとキャピタル投資を分けるとか、ああいうのをやってみると、なかなか投資って見えてくるものが違うよっていう話はあるかなと思うんですね。まあ孫さんもそう思ってるのかなと思ってますけどね、はい。
整理して考えるの大切なんですね。
う
ん、
そうそう。で、その中にはね、有望な、ね、注力分野が書いてありますので、ね、うん、それもぜひ馬淵さんの記事を読んでいただきたいなと思います。
はい。強化セグメントが4つの分野ということで、まあ、簡単に紹介すると、1つ e コマース、2つ目飲食店旅行予約、そして3つ目がフィンテック、そして4つ目が行政防災ということですね。で、具体的に展開が予定されているサービス、例えば LINE ギフトとかだったりするんですが、そのあたりも解説してくださっています。こちらの記事は馬淵麻里子さんがマネーボイスのために書き下ろされたという記事です。ぜひチェックしてみてください。さあ、それでは2つ目参りましょう。中国に住宅バブル崩壊の兆候、日本の二の舞、失われた30年で習近平体制は終わる。こちら 勝又久義さんの記事です。
どうですか、山根さん。
まあ、こういう記事が出るときはですね、出るときって、まあ、両極端なんだろうね。中国はもうダメだと言い続けてる人はずっとこういうことを言ってるから、うん、極端に言うとね、
はい、
もう中国が終わったって言ってもう20年ぐらい経ってるからね、まあ、20年というより、まあ、10年は経ってますね、はい、終わってませんねという話なんで、その議論はね、ちょっとそろそろやめた方がいいと私は実は思ってるんですよね。
あまり意味がない。
いや、もう意味ないでしょ、だって、うん、だって生き残ってるわけだし、まあ、日本化してるっていうのはね、これはもう事実だし、人口動態とかね、まあ、いろんなところ、まあ、一人っ子政策が失敗したっていうのがね、もう一番大きいんですけどね、まあ、それはもう明らかなんであれなんですけど、まあ、経済は確かにね、この不動産をベースにやってるっていうのはこれ間違いないんだけども、今やっぱりね、共産党というか、まあ、政府というか共産党がねやってるのは、まあ、やっぱり不良債権が積み上がらないようにするにはどうするのかっていうのをですね、かなりね真剣にやってますよ。例えばその銀行に金をバカバカ貸さないようにさせるとかね、あとその無駄な投資をさせないとか、あと一部国有企業はもう潰れていいんだと、まあ、言わないけどね、まあ、実際そうなってるし、だからそこはね、日本がそこを放置したことによってもう失われた30年になっちゃったわけじゃないです か、はい、ね、だかそれをやっぱり避けるようなことを、ね、もうすでにやってんですよ、
うん、
で不動産担保だって、まあ、この方が、ね、書いてらっしゃるし、まあ、それ多分事実だと思うんですけどね、多分この記事よりは実態はかなり、まあ、中国共産党は実態はちゃんと把握してて、まあ、そうならない方向で手を打ってると私は思いますね。これは確かに過去はこういう問題がたくさんあって、放置されていればね、
はい、
もう間違いなくそうなるだろうと私も思ってましたけども、実際おそらくそうではない可能性は私は高いと思う。なので、まあ、いい意味であまり心配してないですね。まあ、もちろんこういう経歴鳴らす記事っていうのはね、読んでいただいて、そういう問題あるんだっていう認識を持ちながらも、まあ、やっぱり実際に出てきてるデータとかね、あとは政府が発表してるその政策の内容とかね、もう一回ちゃんとね見て、まあ、現実はどっちなんだろうというのはですね、ここでちゃんと調べられた方がいいと思います。で、私はどちらかというと楽観派ですね、中国に対しては、はい。
でこの、まあ、勝又さんの意見では、まあ、不動産バブルが終わると中国経済はどうなってしまうのかという目線で今回の記事は書かれていまして、まあ、その、まあ、根拠といいますか、都市部の2割は空き部屋だということも書かれてい
ますが、前から空き部屋だもんだ、
まあ、そうですよね。ここは
僕はだって10年以上前ってもうそんな2割どころじゃないもんだ、もう空室だらけで上海なんて。
でもどんどん建物は建てていたんですよね。
それから比べたらリバノンは全然マシだよね。そういうの見てるからね。まあ、確かにまあ問題ではないとは言えないですけどね、問題ではあるんだろうけどもね、
はい、
まあ、比較の問題ですね、
はい、でアメリカは経済的にはコロナを克服して成長軌道に乗っているが、中国経済は玉切れなのではないかという目線でやはり勝又さん書かれているんですが、 江森さんの、ね、ご意見、うん、そして勝俣さんのご意見両方見て聞いてとすることで、はい、皆さんもご自分の意見がね、
ぜひぜひ
方向性が見えてくるんじゃないかなと思います、うん、ぜひ参考にしてみてください。さあそれでは3番目いきましょう。楽天日本郵政は郵便局でスマホ売ってる場合じゃない、王道の2大事業に大きな成長可能性、澤田清春さんの記事です。
どうも澤田さん、
はい、ありがとうございます、
は
い、
そうですね、まあ、僕も、まあ、こうグループにおりましたのでなかなかね、コメント別にしてもいいんだけど、
はい、
いやあんま知らないんだよいやでかすぎる郵政は、はい、基本、ね、しかも会社の違うから、まあ、官報にいたり、ゆうちょとかね、あと、
他のセクター
昔持ち株って言ってたんですけど、まあ、日本郵政も、まあ、いろいろありますけど、まあ、すごいいろんなことやってるんで、細かいこともやってるし、
う
ん、
は
い、だから、何気にそのタコツボ化というか、まあ、専門的なとこが結構あるのでね、まあ、それでももっと、まあ、民間企業っていうか、公民館ですけど、はい、まあ、もっと専門な会社ありますけど、はい、なかなか難しいんですが、まあ、大枠でね、澤田さんも書かれてるんですけど、この金融事業は案外楽天とうまくいくんじゃないのと、いう話があって、そうですね、期待したいのは、そうだな、官報で言うと、がん保険とか楽天と一緒にやるといいなと思うけどね、せっかくだからね。
ポイントが貯まったり。
いや、うん、てか自分でさ、これできないという、はい、できないという言い方悪いな。だからまあ、外資の方を導入してるんですよ。だからその郵便局で入れるがん保険とか。はい、だからそれは楽天が開発したね、がん保険ができると、またこれ、海外の人が怒っちゃうのかとかいう話もあるかもしれませんけど、まあなかなかね、ちょっといろんな関係があるんで、このぐらいにしときますよ、なんか。
はい、
いやこれ結構ね、なんか中にいてもやっぱりいろんなね、そのまあ考え方とか、まあ、圧力があったんじゃねえかとか、まあ、いろいろ聞かれるんですけど、僕は知りませんっていう話なんですが、だからまあこれはなかなかね、ちょっと深掘りしていくといろいろね、大変な話になってくるので、まあ、ただ、うん、まあ、国産、自前のね、そのがん保険というのは、もうやりたいはずですよ。で、儲かんだもん、それ。
うん。
だから、これで浮上するかもしんないよね。だから、楽天だって、まあ、自分のところで保険やってますから、まあ、それをね、持って、楽天提携したから、楽天の商品を取り扱うんです、という話を、まあ、郵便局がね、すればいいわけだから、まあ、そうなると、なんか、僕は日本の国民としては嬉しいなと思いますと。
やっぱり、郵政の方はトップが変わってさ、増田さんだって、やっぱりこう、まあ、問題あったから変わられたんだけど、やっぱりなってからそういうのはやっぱりやりやすくなったんだろうね、新しいことね、
まあ、とはいえね、結構いろんな規制とかあるし、
ある、ね、
まあ、官報も結局、まあ、ゆうちょもそうですけど、その上限額を撤廃しますよっていうんでも、すごいそのやっぱり今度は日本国内からですね、圧力がかかるわけですよ、
ね、
で、まあ、さっきのね、そのがん保険の話ですけど、まあ、国内提携とか協力関係っていうのは国内大手政府もあってるわけですけど、なんでないのかなっていうところにしておきましょうかね、ここはね、まあ、それが楽天とできれば僕は一つ保険事業の一歩で、あとは金融に関してはそうね、やっぱり楽天も銀行持ってますし、これがもううまくね、まあでもやっぱりどうなんだろうね、まあでもリテールっていう意味では案外楽天銀行とゆうちょって近い部分はあるのかなと思いますから、まあそれ以外のね、メガバンクみたいなことしたいっていうんであればちょっとあれですけど、そうじゃなくて本当にこのリテールの仕事で特化しますよという形になればですね、まあ少し変わるのかなと、まあ変わるというかシナジーが出てくるのかなって僕は思いますと、うん、だから澤田さんもここは金融事業っていうふうに書いてますよね、
うん、
で EC の話はもう皆さんイメージ湧くと思います、
はい、
アマゾンみたいに全部ね配送センターにあの楽天のね店物も集まって配送すればね、それはコスト安くなるんじゃないかって思ってるんで僕もそう思いますと、だから送料問題がなくなったら楽天強くなりますからね、
うん、
なくなりはしないんだけど、まあうまくねセンターを一緒にねやるとかね、はい、いう形になればね、違った、ね、成長が見れるんじゃないかなと思って見てますけどね、
はいはい、でこの記事続きの有料部分はパナソニックブルーヨンダー買収の狙いと今後の展開という内容が書かれているそうです。ぜひ読んでみてください。さあそして続いて4番目の記事、一人親世帯の8割が養育費を受け取れぬ現実、貧困家庭を生む二大要因と解決策。さあそして、5つ目、浪費家の彼と結婚しても大丈夫、悩める30代婚活女子が貧困に落ちる理由。お時間来てしまいましたので、うん、こちらは延長配信のお時間でやっていきたいと思います。 今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、今日も資料ありがとうございます。
とんでもないです。今日はやっぱり、日経平均とそのトピックスの話は、結構もう話題になってるんですけど、今日は私はそれ喋らないですけどね、微分数さっき喋っていただいたんで、たまたまね、今日、さっき のマグマグさんの、メルマガで、その辺はちょっと触れてたんですけどね、なんかさっきページ見てたら、よく読まれてます、よく今読まれてますみたいなコーナーにね、今日私が書いたやつにいきなりなんか出てて、びっくりしちゃった。何かなと思って見たらね、
ご自分の記事、
自分の記事だったっていうね。ちょっと後でね、もしよろしければ、マグマグさんのホームページも見ていただければと思うんですが、とは言いながらですね、できるだけちょっとね、皆さんがあんまりこう目にすること聞くことがないような話をちょっとしたいと思うんですが、やっぱりちょっと金の値段がね、どうしようもなくなってきてるんで、どうなってるんですかっていう話なんですが、1枚目の資料を見ていただくとね、これ毎週お出ししてる例のスパイダーゴールドというですね、 ETF ですね、全然やっぱり買いが入ってこなくてですね、先週1週間もずっと売りっぱなしで、数量でいうとですね、1000トンで48トンぐらいまで落ちたのかな。で週末はちょっと2トンぐらい増えてましたけどね、少ないですね、だいぶね、だいぶ売ってきたなって感じで、やっぱりね、金利が上がるとね、厳しいなっていうので、やっぱり投資家はまだね、そういう意味では将来インフレになるとか、金を持っとくことでそのリスクヘッジするとかいうところはちょっと今まだ考えられてない感じですかね。そんな感じがします。逆に言えばそういう時にはね、むしろ私はチャンスなんではないかなっていう話をですね、してるんですけどね、なんかずっと買いじゃないかっていうね、上げても買い下げても買いってね、
そんな印象があります。
よくそういうふうに言う人がね、中にはいらっしゃいますけどね、
買ってますけどね、結論、
いいんですけどね、それちょっと次のページはねちょっと違っててですね、これ金は先物市場、いくつかね世界にあるんですが、一番、そういう意味で先物市場として取引が多いコメックスっていうですね、ニューヨークにある先物市場が金にあるんですが、そこで投機筋と言われるですね、方々が今どういうポジションを持っているか、どういう取引をしているのかっていうのが毎週発表されてるんですね。でそれを先週末発表されたものをまでアップデートしたものを今見ていただいている、ものなんですが、少しだけですね買いがちょっと戻ってきてるんですね。そろそろなんかいいとこまで下がったんではないかというふうにですね考える投機筋の人たちがですね若干出てきたかなというふうな気がいたしますね。で、2週間前3週間前か、1700ドルぐらいはちょっと割れちゃってですね、一旦かなり下がったんですけどね、ちょっとそこは結構オーバーシュートだったかなという感じになりつつありますね。というのはね、去年のコロナショックの時に一回ドーンと下がって、その後戻した後4月と6月に、つけた水準がだいたいざっくり言うと1650ドルぐらいなんですよ。そことだいたい同じぐらいのレベルで今回下げ止まったんですね。なので、一旦なんとなくこの辺で目先が下げ止まったかなって雰囲気はちょっと出てきたんでですね、 なんかいろんなものを見てると、個人投資家さんもそろそろ金買った方がいいですかみたいなね、まあ、ご質問も私のところにも来たりしてるんで、うん、いや、まあ、個人的な意見ですけどね、いいんじゃないですかと、うん、やっぱりここまで来たんでね、まあ、もし何もしてなければね、まあ、いいところだし、うん、買いの最初買うにはチャンスとしてはいいところかななんてね、お話はするように今してますけどね、うん、まあ、あくまでもちろんね、それはもう皆さんのね、はい、責任で最終的には、ね、判断いただきたいと思いますけどね、うん、はい、でただとは言いながらですね、3ページ目ちょっと言っていただくと、まあ、やっぱりアメリカの実質金利がね、これどうなるのかっていうのはやっぱり金価格にとって非常に重要でですね、まあ、これ以前からね話してるんですけど、やっぱりその実質金利からするとやっぱ金の値段っていうのはまだねちょっと割高だっていうのはねやっぱり否めない、まあ、理論値的には1トロイオンスあたり1550ドルぐらいかなっていうのが私の計算なんで、まあ、やっぱりね200ドルぐらいやっぱり今まだ割高だってことなのでですね、このプレミアム部分をどう解釈するのかっていうのはね、ちょっと永遠のテーマになってますね今ね、まあね、去年の8月高値つけて下げて、まあ、水準としてはね切り上がってはきてるんですけどね、まあ、その部分がこう、まあ、完全に取れてないので、じゃあ1550ドルかって言われるとね結構きつくなっちゃう人が大半になっちゃうんでね、まあ、多分そこまでは下がらないと思いますけどね、ですからあとは、まあ、なんだろうね、やっぱこうインフレをこう見越した買いなんかがねちゃんと入ってくるかどうか、あと多少金利が上がってもですねそこまで見越してもう売る人がいなくなるとかいうことがないといけないかなというのはねちょっと正直なところありますけどね、まあ、個人的にはこれやっぱりこれ何度かねお話ししたんですけど、やっぱり4月のアメリカの CPI ぐらいからかなり跳ね上がるはずなんですよ、理論上はね、まあ、その時にまあ、名目金利、まあ、市場金利がね、まあ、どれだけ跳ね上がるかによって計算上は実質金利がねマイナスになっていくんでね、まあ、それを見越して投資する人がねもうちょっと増えてほしいなとね、まあ、私は思ってるんですけどね、まあ、なかなかそこまでね、まあ、株にねどうしてもちょっと目がいっちゃうんでですね、まあ、仕方ない面があるかなと、と私はちょっとね寂しく思っております、
はい、今コメントで金は毎月の積み立てだねっていうコメントがありますね。
毎月でもいいですね、毎日のやつでもいいしね、はい、まあ、何かしらの形でねちょっと持っといておいた方がいいと思いますけどね、まあ、キャピタルゲインをねこれで狙っていきましょうっていうね、まあ、余計なことは変な話考えない方がいいですしね、買ってることをもう忘れるぐらい、もうバイアンドフォアゲットでねやるぐらいで、まあ、ちょうどいいと思いますね、まあ、さっきビーゴミさんの方から例 の年金 の、ね、リバランスの話出たじゃないですか、まあ、それは例えば金と株を投資してる人も一緒で、今のバランスでいうとやっぱり株の方がかなり大きくなっちゃってるのでね、まあ、少しそこをちょっと削って、まあ、その金買えますとかねいうのをちょっとバランス取るとかいうふうにしとくと、まあ、少しこう安心しながらね、いけるんじゃないかなと思いますけどね。
金はでももう買っとくしかないと思うんですけどね、現状後から困った時の金じゃないですか。
そうなんですよ、
と思いますよ僕は。だからもう手出してもいいと思いますけど ね、あんまはっきり言わないけど、やっぱ金は ずっと積むんだったらもういいと思うよ。高すぎてやんなかった人は ね、
そうだね、まあ、だいぶ下がってきたんでね、
本当に保険のつもりで、
そう金利高だし相場荒れるかもしれないしね、これはね、金利荒れたらまたねその買い入れして、実際金利ぶっ下がるかもしれないとまた金ですよって話になるんですよ、
まあ、最後ね1ページだけここまでやっておきますから、ね、はい、まあ、長期的なトレンドとしては私はもうこのチャートをですね未だに信じてるということで、金の値段は1回割り出すと10年、2年間上がるんだというですね、まだ言ってるのかって形ですけどね、それはもう私がそう思ってるだけで、
明るい未来って感じがして
きます。前回のなんかねチャートと同じぐらいも下がってきたんでね、もういいんじゃないかと。まあちょっと乱暴ですけどね、
いやいや全然真面目な話ですよ、ですね、
いいんじゃないかなと、はい、いうふうに思っております、
はいはい、ありがとうございます。では残り、原油などのお話ですけれども、こちらは、続きは YouTube ライブの延長配信でたっぷりとお話しいただきます。 YouTube での延長配信、皆さん引き続きお楽しみください。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。さあ、ということであっという間に60分経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。本日はですね、番組の冒頭から YouTube の音声や映像の不具合がありました。リスナーの皆さんにはご迷惑をおかけいたしました。大変申し訳ございませんでした。さて、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。